空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西、ライフコンシェル山水以上各社の提供でお送りいたします。空き家の問題、もう全国的に、もはや一部の地域では死活問題ではないかと言われるまでに至るようになりました。それに先立って空き家対策特別措置法対策ネットワーク富山、略して空き家ネット富山、これを立ち上げた4人のメンバーがいらっしゃいます。川島さん、前田さん、西田さん、宮原さん、今日はこのうち、宮原さん以外の3人のメンバーにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、最近の空き家事情、空き家情報、まずはナゴミズムの川島さんから教えてください。
はい、ちょっとあんまりあれなんですけども、ちょっと仲介で預かってた物件なんですけども、まあ売り主さんの方からちょっとあんまりよろしくない話なんですけど、ちょっとやっぱり売買価格の査定の価格よりちょっと私値下げして売った方がいいですよって提案したんです。うん、そしたら、いやー、長やったらあんたんとこいいわって言われたって。ちょっとかっこ悪いですけど、ああ、じゃあそう思うんやったら、他の業者さんにお願いしてくださいっていう。
だけどぶっちゃけた話、はい、下げないと売れないっていう。
結局、まあ、私の評価の仕方もちょっと当時とちょっと見方やっぱりちょっと経験積んで変わった部分もあるんで、はいはいはい、その方がいいんだろうなと、まあ、市場の感じ見とっても動きがちょっと鈍かった部分あるんで言ったんですけども、ちょっと頑固な方、ちょっとこれ聞かれとってあれなんですけど。
といってもでもその方は売りたいんでしょうか、それとも高い、まあ、誰だって高く売れるに越したことはないですけど、相場ってものは何でもあるじゃないですか。家だろうが車だろうが何だろうが、
まあ、その方なんか高岡の方に今住まれてなくて富山の方に住まれてて、ちょっと相場感が違うのかなって思った部分もあるんです。で、なんか高く売りたいっていう意識がどっちかっていうとある方だったんで、まあそれだったらちょっと私では無理ですって、ちょっとごめんなさい、お断りしますと、ちょっと
そういうこともありえますよね。
ありますね、やっぱりね、うん、これはしょうがないかなと思うので、はい、
誰だってね、そこに書いてある値段より高く買いますなんていう人はまずいないんで、普通はその値段よりもうちょっとなんとかなりませんかっていうのが相談で、だいたいある程度のこなれた価格だったら、あ、これ値段で買いますよっていう、
やっぱりね、
その辺はやっぱ難しいですね。
まあ、やっぱり増えてきてる空き家、増えてきてるところあるんで、うん、やっぱり値下げしないと売れないんじゃないかなっていうところを、まあ、説明したという話で、そういう結果でした。
残念ながらその場合は売り主さんのご理解は得られなかった。
得られなかった
ということでございます。はい、そういうこともあるのです。はい、さあ西田さんはいかがでございましょう。はい、
まあ、ちょっと今の話にもつながるんですけども、今空き家で預かっているところの管理、まあ、9月初めて雨多かったんで、雨が多い時にその通風してもしっかり入ってくるだけなので、はいはい、晴れ間を待って先週やったんですけども、うん、まあ、これでもう1年ぐらいやってるんですけども、まあ、そろそろ売るなら売るって動きませんかって話してまして、うん、やっぱり今と同じようにやっぱりどんどん空き家が供給されてきますので、はい、行くのと、まあ、あとは消費税の絡みとかもありますので、ぼちぼち本格的に動いた方がいいですよっていうお話は今させていただいているところですね。
うん、これ1年寝かしておくっていうのは何か意味があったんですか。
いや、特にはないんですけど、やっぱり売るとは言いながらもしかしたら戻ってくることもあるのかなという、ちょっと踏ん切りがまだついてない感じがありまして、もともと要は自分の実家なんですけど、まあ、子供さん一人息子さんがもう今東京行っちゃってるので、はい、本人はもう帰ってこないからいいよって言って預かってるんですけど、ほんまにそうっけと、私はそう思って大丈夫ですかという話も、まあ、私もちょっと迷わせるようなことも話にもなるんですけど、やっぱりね、やっぱりもうちょっと年齢がいったらやっぱり帰ってきたくなるのかならんのか、本当大丈夫ですかっていうちょっと確認はしながら
と言ってもね、もうちょっと年齢いく言うても1年とかじゃ行ったって年齢一つしか上がりませんから、10年ぐらい違わないと気持ち変わらない場合が、10年間ほっとくっていうのはもうその家にとってはもう致命的じゃないかなと思うんですけどね。
なので、まあそろそろ時期ですよということで、動きましょうねという、今は一生懸命お尻を押してる感じですね。
でもやっぱりそういう時期は、はい、こうやって仲介をしている方々っていうのはなんとなく分かるんですよね。
そうですね、はい、
これ以上 空き家にしておくと、はいはい、家の中の方に問題が出てくるよと、はい、
やっぱりあの空き家になってからやっぱり何年経ったとかって変われる方もやっぱり気にされますので、
そうかそうか、
まあ、あまりしばらく空いてる時間が長いとまたちょっとみたいな話もなります。
確かにね。さあ前田さんはいかがでございますか。
あの今の話なんですけどね、あの空き家管理、まあ、空き家管理がスタート基本じゃないかなという気持ち今やってますけども、はい、あの空き家管理って今ほどあの西田言ってますように、あの家とあなたとあの顧問契約、我々顧問契約するっていうスタンスなんですよ。でとにかくその単に、掃除する、きれいに片付けるってんであれば、うん、あの他の業者もやってますし、シルバー人材とかアルバイトとか、まあ、近所の方とか、中には身内の方で掃除あんまりしてなくてクモス貼ってましたけど身内の方とかね、あたまに見てもらう程度でいいんですけども、うん、そういうことよりはあの我々お願いされるっていうことになれば、その家についての本当にもう顧問契約を交わして、うん、どうすればいいかっていうことをあの一緒に悩みながらですね、で特にその相手の気持ちをよく捉えてやっていくという、そういうような気持ちがありますので、そういう形で管理して、させていただければいいんじゃないかなと思います。
確かにあの空き家になってしまうとね、はいはい、あの維持管理といっても、はい、同じ状態を2年も3年も保てませんもんね。
そうなんですよね、うん、で資産として考えるんであれば、あのまずまあ資産の価値を落とさないとか、はいはい、それからできればそれをうまく運用するとか、うん、それからいい状態で次の世代に引き継ぎするっていうのがやっぱりベストだと思うんですよね、はいはい、で空き家っていうのは結局なんで空き家になるかというと、あの資産として引き継ぐことができなくなってくる、要するに引き継ぎ手がいなくなったりとか、少子高齢化でね引き継ぎたいんだけども、いやいや嫁の実家にも家があるんでそっちに入らなきゃいけないとか一軒余ってくれどうするんだっていうことがありますので、うん、でそういうような形のものをあの個別にこうきちんとした形であのヒアリングして提案して、じゃあどうしますか、まあ、時には叱られてね、あの川島の話じゃないんですけど、いやお前そんな安く売るわかとかね、いや本当は気持ち売りたくないんだけどっていうのもありますし、で空き家とはちょっと違うんですけどね、今ちょっと一人、私知り合いが実はこう自己破産しまして、もうなんていうかね、あの犯罪人が入ってるんですよ弁護士がね、でそれを売らなければいけない、要するに任意売却ですね、で毎日電話かかってきまして、どっか借家ないかって、で富山方面でって言ってたのが、なんか私風水の関係で富山は調子悪いからとりあえず1年ぐらい高岡のとかこの辺のねとこに住みたい、ちょっとそんなこと言って余裕あるんですかみたいなねこともあるんですけども、まあまあその彼女にとってはこの風水っていうのは非常に重要なことなんで、それに沿った形で、まあまあ話しております。から会員が売らなきゃいけないんで鑑定してくれとか、
はあ
面白いでしょ、結構いろんなことつながるんですよ、
大変だこれ
は、はい、
まあ、家そのものではなく、はい、家の中の付属物のようになっているものも考えてほしいと。
そうですね、はい、で犯罪人の弁護士先生がちょっと私は相性がいいかどうかわからない癖が強いんですよね、この犯罪人何考えとるんかもしかしたら自分のところ行きかかって業者で差し従っとるんかみたいなね、
は
あ、分がありますので、で明日休み明けになりますので、その監査員の、弁護士先生と、お話をして、先生どうしますかっていうような話をね、したいなと今思っております。
皆さん三人三様ですが、聞いていて分かったのはやはり空き家問題というのは生々しいですね
そうですよ、
人全部人間が絡んでるだけに、はいはい、もう人間のいろんな思いが生々しく出るということがとてもよく分かるわけですね。それを全部受け止めてるんだ。
そうですね。はい。
そうですね。
受け止めてるんだ。なんか人生相談の先生にも近くなってるような感じがするぐらいですよね。
だから非常に楽しいし、勉強になりますし、うん、
はい、
それからいろんなことをお客様と一緒に勉強させていただいたことが、はい、これノウハウにもなるんでね。
ですね。
次のお客様に生かせるっていうメリットがありますから、非常にこの鍛えられてるという、はい、まあ、苦労されてますけどね、
まあ、あのよくわかりますよ、難しいお客さんほど一応自分のためになると思うかもしれないけど、はい、絶対ね心情的にはもうこいつなんとかしてくれんかなとかどっかで思ってますもんね、誰だってそうですよね、でもまあそれ乗り越えればすごい糧になるでしょうかね。
そうですね、うん、はい、
わかりました。皆さん本当にお疲れ様でございます。ではこの後お知らせを挟んで後半またお話伺っていきます。
上智大学のあゆこと中山あゆみです。大学生が防災ラジオを始めました。ぜひ聞いてください。